最後にご質問の3点目、算出指標の変更についての本質の分析についてお答えをいたします。昨年からの指標の変更といたしまして2点ありました。1点目は安心度において保育施設における待機児童数にかかる指標から0歳から14歳の年少人口増加率の指標に変更されました。本市の年少人口増加率はマイナス 7.02% となっており、昨年と数字上の変更はなく、また本市の待機児童数はゼロでありました。安心度においては昨年の414位から260位に上がっておりますので、指標の変更による影響は特になく、医療に関する強み等がさらに強化された結果であると考えております。2点目は利便度において、飲食料品小売事業所数の指標が追加されました。利便度についてはこの指標に限らず本市の弱い部分であると考えますので、先ほど申し上げましたように地域活性化等の施策を着実に推進していくことがランクアップの鍵となると考えております。今後とも本市の豊かな地域資源を最大限に活用し、市民ニーズに沿った施策を的確に推進することにより人や企業に選ばれる自治体を目指し、総合計画の将来像を共に築き未来へつなぐ幸せ実感都市の実現に向けて推進してまいります。続きましてご質問の3点目、 DC キャンペーンにつきましてお答えをいたします。今年4月1日から6月30日まで本物の出会い栃木をキャッチフレーズとして JR グループ国内最大級の観光キャンペーンであるディストネーションキャンペーンが19年ぶりに本県において実施をされました。下野市では昨年度から JR 東日本により開催された全国宣伝販売促進会議に参加し、全国の旅行会社、観光関係者、マスコミ関係者、JR グループに対し、本市にかかる旅行商品の開発を促進するため、恒例の天平の花祭りをはじめ、史跡文化財、下野ブランドの PR を行い、DC 本番に向けた準備を進めてまいりました。これらを踏まえまして、ご質問の第1点目、DC を終えて本市の成果をについてのご質問にお答えをいたします。今年度の第39回の天平花祭りは、3月20日から5月6日までの48日間にわたり開催され、DC 期間と重なるため、特別企画として、ライトアップイベント、東欧エア、ミニ四駆体験など10種類のイベントを開催させていただきました。3月20日から4月9日の薄墨桜の開花時期である花調べ期間におきましては、 JR 東日本の大人の休日クラブの大型ポスターにおいて、薄墨桜の前に佇む女優の吉永小百合さんの大型ポスターが話題を呼び、例年より4万人多い9万人を超える来場者でにぎわいました。また全国宣伝販売促進会議における PR が構想し、旅行会社等による特別ツアーが多数組まれ、例年を大きく上回る約30台の大型バスの来場も記録したところです。しかし今回は桜の開花が早く、4月20日過ぎには葉桜となってしまい、後半に伸び悩みをしましたが、前半の花調べの期間で例年の倍ほどの来場者があったことから、昨年度より7000人増え、過去5年間では最も多い21万1000人の来場を記録したところであります。ご質問の2点目、今後の課題と取り組みにつきましてお答えをいたします。来年度においても今年度同様に積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますが、 DC のレガシーをどうやって生かすか、各観光地の実力が試される年となると考えております。本市の課題としましては、天平の丘公園の駐車場、トイレなどの施設の老朽化、主役である桜の老木化が進んでいること、また 公園の利用者が花祭り期間中に集中し、花祭り開催期間以外には利用者がまばらな状況であることが問題と考えております。これらのことから、通年で集客を見込める公園への転換を図るため、イベントのさらなる充実および天平の丘公園の再整備を今後の課題と考えております。天平の丘公園周辺が現在行っております下野市歴史的風致維持向上計画の重点区域に位置づけられていることから、天平の丘公園再整備基本構想を今年度中に策定したいと考えております。構想の内容といたしましては、先ほど申し上げましたように、トイレのユニバーサルデザイン化、駐車場桜に限定せず、さまざまな四季折々の花が楽しめる、また親子で楽しめる、そういった形で整備をしていきたいと検討しているところであります。また天平の丘公園のほか、市内観光資源薬師寺跡をはじめ、数々の史跡、下野道の駅、道の駅下野、グリムの館といった観光資源のネットワーク化が重要と考えます。薬師寺地区も歴史的風致維持向上計画の重点区域に位置づけられていることから、下野薬師寺跡と道の駅下野周辺寺社を周遊するコースを整備するなど、周遊性の向上などにも検討しております。さらに夕顔パーク、山王山ふれあい公園、お菓子の家といった新たな観光資源と連携した観光ルートの構築や、季節ごとのイベントで、下野市のさらなる観光振興を図ってまいりたいと考えております。ご質問の3点目、今後の県や他市町との連携について、お答えをいたします。県および近隣市町との連携につきましては、本市と栃木市、小山市、佐野市、栃木市、足利市、佐野市、小山市、三部町、野木町で構成する県南地域5市2町で、本物の出会い栃木ディスティネーションキャンペーン委員会実行委員会県南地域分科会を組織しております。本分科会は前回の DC の安らぎの栃木寺の展開当時から名称を変えながら継続しており、県観光交流課や JR、JTB などの旅行関連業者も参加して情報交換を行っております。今回の成果、 DC の成果として、旅行会社による特別ツアーが多数商品化されたことは非常に大きな収穫であるとも考えております。今後も市観光協会とともに、近隣市町の観光資源のなどの情報を共有化し、魅力的な広域観光ツアーを企画し、その実現に向けて、旅行会社等と関係市町とも働きかけを行ってまいりたいと考えております。
大島雅弘君。
はい、大変、詳細な説明いただきまして、ありがとうございました。それでは再出をさせていただきたいと思います。防災力向上に向けてですね、浸水被害等をあわれる、もし田川、鬼怒川、姿川で、浸水される人口が、3500人と1800人という大変大きな、人々が、想定されるということでございますけど、本市におきましては、この方々を、浸水地域から、救出するための方法として、まあ、石橋消防組合にも確か冒頭が一層あったと思うんですが、栃木県内で同時多発的に起きた場合、本市で、そういった方々を救出する手段として、そういったボート等の、購入などは考えるかどうかお伺いしたいと思います。
市民生活部長。
はい、 やはり避難者を安全に救出するっていうことにおいて、なかなか消防団等で、そういったものを備蓄してっていう形はなかなか難しいのかなっていう一つの考え方がございます。で、そういった中においてやはり水害の場合にそういったボートでの救出っていうのは全国的に見ていてもどちらかというと自衛隊であったり消防組合であったりというのが多いのかなと。ただあくまでも市で起きた場合にやはり台数が少ないということではっていうこともありますんで、ボートの整備といいますか、そういったものに関してはある程度検討しなくちゃならないのかなというふうに思いますけれども、実際の場においてどのように使っていくのかということも検討しなくちゃならないのかなというところで、早急に整備するということにはならないとは思うんですけれども、やはりそういったものも今後の検討課題として持っていなくてはいけないのかなというふうには考えてございます。
小島正弘君。
はい、ぜひ検討していただきたいと思いますし、その冒頭の、訓練などもしなければ使えないという課題もいろいろな課題が見えると思うんで、上層市などの例を、参考にしながら検討していただきたいと思っております。それでは2つ目の土のうの件ですね、無料配布をしていくということでございますので、この無料配布は申し込めばいつでも配布を受けられるのか、また現在までにどの程度希望者に配布したのか伺いたいと思います。
市民生活部長。
はい、この土の袋に関しましては希望すればいつでも無料で配布する方法になっております。ただ現在どのぐらいまで配布したかというものに対してはちょっとグリーンタウンなんか特に倉庫なんかに置いておいて自由に持ってってもらってる部分もあるんで、ちょっと数に関しては把握してないというのが現状です。ただいつでも自由に持ってっていただけるような形には、なっております。
はい、それでは自由に持っていってもらえるということでございますので、十分市民に対して、秋雨前線の季節台風が多いですからぜひアピールしてもらいたいと思います。もう一つグリーンターンの調整系の、今新しい放送料については市長答弁のとおり、了解しましたけど、雨水を排水する側溝等が随分、詰まっている箇所が見受けられますんで、その辺も市内全域を チェックしていただきまして、雨水排水につきましても十分対処していってもらいたいと思いますが、そういったことにつきまして今後どのように地域の方々に、周知っていうかお知らせっていうかそういう方法についてお伺いしたいと思います。
建設水道部長。
はい、そういった洪水の場合のですね、うちで想定されるのはまずアンダー市内に5箇所ほどございますけども、そのアンダーについてはですね、こういった台風の前とかですね、点検するとか、定期的に点検を実施しております。またその周知につきましてはですね、先ほどありましたハザードマップとかですね、あと先ほど答弁にもありましたこれはグリーンターンに配ったものなんですけれども、こういったもので市民の方にお知らせをしているというところでございます。
大島正弘君。
はい、それでは十分市民の方に知らせてもらいたいと思います。市長答弁で、避難所等にこれから電源確保のために電気自動車を購入して電源とする確保があるということでございますので、 安心して停電の際も避難所で対応できるということが分かりましたので、ぜひ早急に電気自動車を購入というか計画的に購入していくんでしょうけど、お願いしたいと思います。また災害協定で物流在庫ということでね、近隣に大手コンビニさん、大手薬品メーカーさんの物流倉庫があるということで、そういったすぐ身近にある物流在庫、またJ グループの低温倉庫にあるお米なども優先的に供給してくれるような協定を早急に結んでもらいたいと思いますので、そういった考えに対しまして大変賛同しております。また老人等の安否確認を消防団の無線で行っている複数の伝達手段を構築していくということでございますので、ぜひ消防無線を活用して安否確認をしていってもらいたいと思います。それでは次に住吉さんランキングの方で、お伺いしたいと思います。市民ニーズでランキングにこだわらないというお答えですので、優先的に市民ニーズによってこの住吉さんランキングが上がるということでございますので、市長の考え方は私も同じような考えですので、よろしいと思うんですけど、今後やはりもし商業工業が弱いという部分で産業団地等が整備された段階では、この点につきましてもし産業団地が完成した暁には本市のこういった弱点が解消されるということでございますが、これがなった産業団地が開発された暁にはどの程度ランキングが上がるか想定できますか。
総合政策部長。
産業団地が造成された後の指標の順位の上昇ということでございますけれども、今のところ、この東洋経済新報社自身の方でですね、指標をどのように取り上げるか、今回も 2つほど指標が入れ替わったことがございますので、その辺を勘案しないと今のところ想定される順位というのはちょっと申し上げられないかなと考えております。
山正弘君。
はい、わかりました。市民ニーズに応じて施策において上昇するということで分かりました。また今後、大松山三の山公園が整備されれば、自然と、またランキングが上がるという流れになるでしょうから、住吉さんランキングの方は、了解しました。3番目のディストネーションキャンペーンですね、大変多くの、市外の方が本市を訪れたということで、市長答弁にありましたように、天平の丘におきましては、4万人、期間中4万人で、トータルで9万人以上訪れ増えたということでございますので、市長答弁の中で今後、民間のツアー会社等と、また近隣の市町村、県南のブロックで、連携しながら、訪問者を増やしていくということでございますので、通年で本市を訪れる、そういった流れについて、今後観光協会と、戦略を練っていくと思うんですが、そういった戦略についてはどこが主体となってこの通年の、訪問客を増やすっていうのを主体はどこが担っていくんでしょうか。
産業振興部長。
はい、今後ですね、観光振興ということでの戦略、どこで進めていくかというご質問になりますが、現在ですね、下野市、観光協会の中にですね、JR、あるいは各施設、グリムの館とかですね、歴史館、古時の丘の館長さん、あるいは JA 商工会の皆さんを含めまして、下野市観光戦略推進会という会議を設置してございます。この中でですね、下野市の中にある観光資源全体をこう網羅した形で、どのように振興を図るかというような検討を随時行っている状況でございます。
大島正弘君。
はい、戦略的にやっていくということで、相沢議員の質問にありました農家ツーリズムですね、宿泊客も今後持っていくようにお願いしたいと思っております。以上で私の質問を終わらせていただきます。